質問はですね、お金に対しての執着を離れさせてほしいと、断ち切ってほしいと。なぜそんなにお金に対して執着するんですか？
ひょっとしたらですね、診断会の時が長かったもんですので、
はい、
そうするとですね、まあ、うん、その、まあ、ご褒美であるとかですね、そういうものに価値があるというか、だから、それ以外のものはもう、削って削ってというような成果としていたわけです。
はい、はいはいはいはい。
なんせ節約できるものは節約して、無駄なものは買わないというか、
うん、
で買ったものは、まあ、徹底的に使わないといけないとか、うん、そういうのがやっぱ染みついてるんでしょうか。
まあ、そのね、その前の団体にいた時の癖はあると思いますよね。私も1日1000円で暮らしてました、食費。学生の頃ですよ、目安はもう朝300円、昼300円、夜400円で、いかに安く揚げるかと。もう料理のねレシピだったらね、もやし、ニラ、もやし、卵炒めで、醤油で炒めるだけでね、もやしとニラと卵、安いですよね。でお店に行くと、ね、リンゴが高いんです。100円もするんですよ、1個。安くてもです。だから買うとしたら、キウイフルーツ1個70円とかね。それを半分に切って食べると。まあそういう生活をしておりました。で、なんでそれでそんなにお金に対して執着するようになるんですか？
それを通して染みついたんじゃなくて、もともと
で、それに対してその染みついたとしてもね、執着っていうのはやっぱりそういう思想があるわけですよね、うん、だからなんでそんなにお金に対して執着するんですかってことです。まるでね、お金を使うことは罪悪だと言わんばかりの思想ですよね。
ただ必要なものは、必要なものは使
う。いや、だっていらない家電製品だったら、使わない家電製品だったらお金をかけても捨ててもいいじゃないですか。場所が来ます。
その場所が空いたからといってですね、じゃあその空いたということに対して何だかこう気持ちよくなったなというのがやっぱり起こってないんだ。
いや、空いたらその分だけ他のものを置くことができますよね。自分が置かなくても自分の子供が置くかもしれないし、自分の奥さんが置くかもしれないから。例えば我が家だったらもう整理ってね、いつもいつもしないといけないわけですよ。なぜならば人が入れ替わりやってきますからね。場所を空けて、その人の置く荷物とかね、置くスペースを空けないと。スペースって大事ですからね。お金がかかってもスペースを作っていくと。
お金がかかってるんですか？
はい。 お金がかかっても捨てるんです。
まあ、要はその天秤にかけたときにですね、
はい、
お金をかけてまで捨てようという気が起こってないわけですね。お金の価値の方が高いから。
はい。なんでお金がそんなに大事なんですかっていう。
でも必要だなというのは、必要なだけのお金をこう、その対価に見合うようなお金やったらちゃんと出そうという気があるんです
よ。はい。
そうでないものには、まあ、無駄なお金だという意識があるんでしょうか。
だってその整理を実践すると、仏教の教えを実践するということはとても価値のあることじゃないですか。たとえそこにお金がかかったとしても、ああ整理で知らされることがあるんだなってことですよね。
正直なところですね、整理をやっていってですね、自分なりに知らされていることというのが、
はい、
その職場についてはですね、上田さんに言われまして、机をなぜこうスペースを空けるように毎日心がけているんです、
はい、
だから気持ちがいいです、
はい、
作業もしやすいし、
うん、
だそういうようなレベルでは一応知らされているんですけども、
はい、
それ以外のことはちょっと申し訳ないんですけども、整理感じてないかもしれませんけど、整理ができては、
いやだからここでポイントなのは、整理っていう教えがあるのにね、いわゆる使わないものは捨ててくださいっていう教えがあるのに、なぜお金がかかるから、いやちょっと整理はできないなと、こう思うんですかってことですね。整理っていうのは使うものと使わないものね、今使っているものと使わないものを分けて、使わないものを捨てるってことです。それがたとえお金がかかったとしてもですよ、捨ててくださいってことです。ところが、いやお金がかかるなら捨てない、またはお金に換えられなければ捨てないって言ってる、
うん、そうなんです、
はい、だからなぜそんなお金にこだわるんですかってことです。なんでそこでお金が出てくるんですかって、そこにお金をかけたら生活に困るんですか。
困らない。
困らないですね、
まあ、わずかなお金だ
と。わずかなお金ですよね。そのわずかなお金を出したくないわけです。
そうなんです。
なんでってことです。そこが知りたいです。なぜわずかなお金でも出したくないんですか。
自分の価値が低いからなんです
よ。いやいや、だから なぜわずかなお金でも出したくないんですか。ここですよ。 何のためにお金に変えるんですか。お金は使うためにあるんですよ。じゃあどこにお金を使うんですか。少しでもお金ね、お金をじゃあ節約しよう、無駄にね使わないようにしようと、そうすればお金は残りますよね。残ったお金をどこに使うんですか。お金は使うためにあるんですよ。どこに使うんですか。どこに使うために貯めるんですか。でしょ。使わないお金を持っていても意味がないじゃないですか。骨董品と一緒ですよ。どこに使うんですか。
今は小田さんに教えられた身の回りのものですか。
いえいえ、無駄を、ね、無駄遣いをしちゃいけないとかってあるじゃないですか、はい、そしたらその分だけお金が貯まってきますよ ね。分かりますかね。お金を使うってなった場合、無駄なお金を使わないとなったら、それにかけるよりももっと大事なところがあるってことじゃないですか、その自分の中でこれは大事だって思うところにお金を使いたいから節約しようって思うんですよ。それは何ですかってことなんです、ね、何にお金をかけるか、そこが知りたいんですよ。そこに執着してるじゃないですか。
そこに執着してる。
はい、だからお金に執着してるんじゃなくて、ね、お金を何に使うかと、何のためにお金を使うのか、そこが大事なんですよ。そうやって節約して節約して節約して、じゃあ全て仏法のために使うなら整理にお金が出せるじゃん。でしょ。仏法のために使う、仏法の教えに従うために使うんですから、出せるじゃん。整理は教えだから。だからどこに使うつもりなんですか。
どこに使うという明確なものがあって、それでそのために節約してるっていう感じではない。
いえ、そうじゃなくて、そんな明確なものじゃなくてね、自分の頭の中でこれに使うっていうのがあるんですよ。それが大事なんです。そこを教えてほしいんですね。はいはい、
お金って言って、まあ、こう守ってる人は、そう、じゃお金そのものをね、まあ、よく分かる強いものだと思っているわけではなくて、やっぱりそれをお金で何かっていうふうに思ってるわけですか、はい、
そうですよね。当然お金を使うことによって、例えばですよ、人がお金を使うと人が寄ってくるから、そういう時のためにお金を取っときたいとかね。よくあるのがですよ、その老後のための資金、老後のための資金としてお金を貯めておきたい、まあ、大体ね、そうやっていった場合ですよ、 死にたくないってことなんです。
まあ、本当に老後のためだったらね、まあまあ、何個かっていうのがまああるじゃないですか。
そうそうそう。
でもいくらでもっていう。
いくらでもっていうのは、いつまででも生きていきたいってことです。そして大体死に対するね、死にたくないからお金を貯める人は決まっていて、死にたくないからじゃなくて、見据えられたくないからなんです。だからお金を貯めていく目的は全然違うんですよ。
お金がなくなったらもう何も価値もない。
そうそう、お金がなくなったら自分は見捨てられると思うから、お金を一生懸命貯めておくんです。で、お金が尽きた時が死ぬ時だぐらいに思ってるんです。だから死にたくない、死にたくないからいくらでもお金を貯めておきたい。老後になったらなったでお金を使っていこうじゃないんです。ちょっとでもお金が減っていくとね、苦しい。そうね、通帳には、ね、何千万と入っていたのですよ。年金の中から使っていきたいと、こうなんです。年金の中で終わらせておきたい。ところが年金を超えて通帳からお金がね、毎月何万か減っていくと、これは苦しいですよね。ね、いずれゼロになるかもしれませんからね。でもその人はもう70を超えているんですね、そうだったらどうですか。何歳まで生きるつもりなんですかと。
なんか自分の価値が減ってくるんで。
そうそうそうそうそうそう。そう。いずれゼロになる。いずれっていうのと、あなたが死ぬ時とどっちが早いんですか。通帳の中のね、お金がゼロになるよりもあなたが死ぬ方が早いんですよと。まあ、そこなんですよ。だからどうしてお金を使うかなんです。何のために使うかなんです。必要なことのためにお金を使うっていう発想はですよ、僕は受け取るとね、必要なことにお金を使いたい、そこはね、ちゃんとお金を使っていくんだ。お金っていうのは物々交換ですから、何かと何かの価値を交換するから、その必要なものにどんとお金を かけることによって価値を手に入れようとしてるんですよ。だから価値が目減りするようなことはしたくないんです。つまりお金を減らしたくないって言ってるのと一緒なんです。例えば電化製品を買った、そしたらこれはね、2万円だったら2万円、5万円だったら5万円、10万円だったら10万円、10万円分使おうってなるんです。元を取ろうと、何年経ったらまあ元が取れただろうと、つまりその価値の分だけ使っただろうと。そういう類のものじゃないものはいつまででも使っていたい、ね、これで完成だと思って買いたい。一生ものとかって言われると弱くないですか。これ一生ものですよと、一生ものの腕時計ですよと、やっぱりいいものは長く使えますよ。OSO10 万円でも20万円でもまあ買ってしまうと。なぜならばこの時計はね、10万円で買ったらずっと10万円の価値があるからだ。ね、電化製品だったらその買った時の分だけね、使ってなかったとしたらまだ売れると思いたい。価値のあるものとして思いたい。でも実際に捨てると価値がなくなったっていうことを認めないといけない。お金までかけるとなったら実は持ってること自体がマイナスだったということを認めないといけない。ね。生きるっていうことは、このお金を貯めて、そしてそのお金によって価値と何かしらの価値と交換していくっていう、そういう人生なんです。 ね、でお金っていうのはイコール何ですか。お金っていうのは時間に対する対価なんです。つまり自分が稼いでるお金はもろに能力給じゃなく時間に対する対価なんです。
そう、私の場合
そうです。だから1時間働いたらいくら、1ヶ月働いたらいくら、1年間働いたらいくらなんです。そうやって稼いだお金に対して執着してるんです。
使った時間に執着してる。
いえいえ、そうじゃなくて、わかりますかね。お金っていうのはね、例えば私は講師だから、講師は時間に対する対価じゃないんです。私がどれだけ人の苦しみを親身になってね、取り除いてきたか、これで決まるんです。お金が、私の収入がね。だけど、その職業柄ですね、そのいい事業をしたかいい事業をしなかったかじゃなく、お金がですよ、時間に対する対価で決まるんです。つまり私が価値のある人間かどうか、ね、その一つの目安であるお金はただ時間を過ごせば得られるんです。そしてその時間をお金に変えても価値があるとは思えないから、何か価値のあるものに交換してるんです。ちょうどパチンコの玉を稼いで、それを商品と交換してね、目に見える形としてこれで価値があるんだ、価値があるんだ、価値があるんだ、価値があるんだっていうふうに見てるんです。わかりますか。
お金
を、お金を、そう、お金を物に交換してそれを見ることによって、これは価値があるんだ、これは価値があるんだっていうふうに見てるってことです。そういう価値観で生きてるってことなんですよ。で、そこに執着しているっていうことはですよ、ここに執着しているっていうことは、執着っていうのは不安があるから執着をするんですよ。ね。つまり、心のどっかで、そんなお金には何の価値もないんだと、分かってんです。そんなお金で買ったものに何の価値もない。分かってんです。自分の稼いだお金には何の価値もないんですよ。時間給だから。
多くの方が時間給の中のにある中において、私はそう思ってるってことですか。みんながそう思ってるんじゃなくて、
いや、このお金の使い方が、はい、まさにこう、なんていうんですかね、交換なんですよ。パチンコの玉を交換するように交換してるんです。
それは私が、
そうです、そうです、はい。パチンコの玉を交換するように、100円は100円の価値のものと交換して置いときたいんです。あ、私はこれが私の価値なんだと、1000円だったら1000円の価値のあるものと交換して置いときたいんです。そのね、交換したものが目減りしてほしくないんです。1万円なら1万円の価値のものと交換して置いときたい。それが1000円になっちゃったら100、ね、500円と価値が落ちていくのはもう見たくない。 でもそのいわゆる価値のあるものを買っている元が時間給なんですよ。時間給っていうのはただ時間を過ごせばお金が得られるんです。
まあ、これはその時間給が悪いっていう話じゃなくて、その時間じゃなくて中身に目を向けてくださいっていう話ですよね。
そうそう。つまりこれは不安を生み出してるわけね。不安っていうのはいわゆるを、ね、時間給に対するお金には実は価値がないわけ。つまり価値っていうのは自分というものが価値があるかどうかを測る目安にはならないってことです。わかりますかね。例えば講師だったら別ですよ。こうやって不教師だったらね、そのいただくご法令とかそういうものを通して自分の、まあ、ある程度の不況のした、ね、価値というものが見えるわけです。だからいい説法をしたら上がっていくし、悪い説法をしたら下がっていく。だから別に何かね、そのお金を価値のあるものに変える必要がないんです。でも時間給の場合は時間に対する対価だから、この自分が手にしているお金、例えば10万円なら10万円の私は価値があるのかって言ったらそういうわけじゃないってことなんです。20万円いただいているから私は20万円の価値があるっていうことにはならないんです。30万円いただいたら30万円の価値があるっていうふうには思えない。思えないからこそそれを何か価値のあるものに交換して、ああ価値があるんだ、価値があるんだっていうふうにしがみついてないとね、不安なんです。どっかで分かってるんですよ。お金には価値がないっていうふうに思ってるんです。
それは時間給によって得たお金にはということ。
そうです。それには自分の価値を測るものにはならないということです。私たちは知りたいのは私の価値なんですよ。お金の価値じゃないんです。
そのですね、時間給に対するお金に価値はないと思っているのは、それは時間給を持っている人たちの中で全員じゃなくて私はと。
そうです、そうです。はい、つまり知りたいのは私の価値なんです。
まずなぜそう私は思っているんでしょう。
はい、それは自分に自信がないからです。つまりお金に価値がないとしたならば、自分が自分を磨いていけばいいんですよ。自分を成長させていけばいいんですね。どれだけ自分が成長したか、それが自分の価値じゃないですか。
そうでない人はですね、要は同じ時間働いてお金をもらえるわけですよね。
はい。
で、じゃあそうでない人はそのもらったお金をどう受け取る。
そうでない人っていうのは、
ですから私は時間給に対するお金に価値はないと思って、
ね、はい、そうです。時間給に対するお金、このお金に価値がないというのは、このお金によって自分の価値を測ることはできないっていうふうに感じてる。だって
そうでない人は、じゃあお金にもらったお金にを測る自分のその価値を見出せるわけですか。
これを、まあ、まず時間給に対して自分の価値を見出すことはできないんです。
だって同じですよね、もらってるお金は。そうだ、
もらっていくと同じですから。だからこのお金にね、自分の価値を測るものはない。だから陥りやすいわけですよ。同じ時間給の人はそのお金で何を買うかと、その買ったものに価値を置いて自分の心を慰めていく人が多いってことです。
確認なんですけども、時間給ということは、要はそれだけ働いたならば自動的に手に入るわけです、ね、
そう、自動的に。
だからそうするとお金に価値がなかなか見出せなくなるわけです、
ね、そう、お金自体に価値が見出せ、お金に価値っていうのはお金自体には価値がありますよ。だけど お金をね、お金の代償によって自分の価値を測ることができなくなるんです。私たちが知りたいのはお金の価値じゃなく自分の価値なんですよ。自分の存在価値なんです。自分は価値のある人間か、それとも価値のない人間かなんです。それを知りたいと思ってる。でも自分が働いたお金で自分の存在価値を見出すことはできないんです。誰かがね、こう本当に確認してくれてね、いや何々さん、あなたはいい事業してますねと。じゃあ給料はプラス、査定 1.23 倍にしましょうとかね、 1.5 倍にしましょう。あなたはちょっとね、クラス運営がうまくできてませんね。じゃあ基本給のね、かける 0.8 でお願いしますと。そういうね、ちゃんと判断してくれるもう人がいたとしたらね、その給料自体はもう自分の価値をもろに表します。
プロ野球選手なんかそうだと。
そう、プロ野球選手だったら、まあどちらかというとこういうものを買いたいっていうふうにならないわけ。
自分の成績を上げていかないといけないから
、そこにこう、そうそうそうそう、だからもらったお金って何を、ね、買うかっていうのはあんまり考えないわけ。
お金はまあ結果だっていう、
はい、
結果としてついてくる。
そうそうそう。
私はその何かこう価値を求めようとしてるわけ。
そう、価値を求めようとしてる、求めようとしてるけど、その価値っていうのは実はお金じゃないわけですよ。つまりお金によって価値を見出すことはできないわけ。じゃあどこに見出したらいいかって、自分自身がやっぱりこう真面目にね、種をまいて徳を身につけたり、人間的にこう成長したり、そういうことしか価値を見出すことはできないんです。
お金にどうして価値を見出すことができないんでしょうか。
お金に見出せませんよ、だって時間給だもん。
いやでもその時間給であれ、なんであれでですね、それによってもらったお金ですよね。
それは見出すことはできない、だって隣の人と同じだから。自分がより頑張ったとしても、頑張らなかったとしても、同じ職業ならね、同じポイントで同じ給料が来るんです。
変な話、いくら頑張ってもあのお金が一定だったら、もうお金に対してこう、まあ、
そうそうそうそう、そうそうそうそう、
能力級だとまた違ってくる。
能力級だったらさ、全然違いますよね。プロ野球選手、サッカー選手ね、自分がどれだけ結果を出したか、それによって年俸が決まるとしたらね、それは金額の代償じゃないんですよ。そのチームによっては、ね、出せるお金と、ね、違うから。だけど自分をどれだけ評価してるかがお金じゃないですか。そしたらそのお金をどれだけもらえるか、それがイコール自分の価値になるわけ。
お金をもらった時点で、ま、満足。
そうそうそうそう、あ、私をこういうふうに評価してくれてるんだなと、プラスね、あ、5000万円と、あ、僕はね、本当に今年は、あ、去年は頑張ったから、こんな風に評価してくれたんだなと。ね。だから、たとえ半分ぐらい税金で取られたとしても、まあいいわけですよ。
だから、プロ野球選手はすごいお金で、あの、なんていうの、こだわるわけですよね。
そうそうそうそう。
半分のあれで、こんだけのことは評価してくれと。
そうそうそうそう。金額、金額でね。
金がたくさんくれっていう意味じゃない。
そう、金がたくさんくれっていう、そう、評価なんですよ。ね、ま、で、松坂はこうだったと。じゃあ俺はどうなんだと、もうその金額の、ね、上下で決まるわけですよ、ね、そしたら自分が低かったら、いや松坂いかん、おかしいな、俺は松坂以上じゃないともう、ね、いかんと。こういうふうに、なんていうんですかね、お金っていうのは自分をこう表す指標になるわけです。でも時間給はそのお金の代償で自分の価値を見出すことはできないんですよ。ね、でそれを素直に認めて、お金に対しての価値を、ね、捨てて、じゃあ自分はもっと他のところに価値を置いておこうという自信がないんです。だからお金には価値がないって薄々気づきながら、お金というものに価値を置いている、これがお金に対する執着なんです。
と教えていただきながらもですね、とは言いながらお金はもう大事ですよと思っちゃって。
いや、お金、それはお金は大事ですよ。だって自分がね、お金じゃないとなったらどこに価値を求めていったらいいんですか、こうなるからです。つまり自分自身に自信がないんです。自分の人生で価値を置こうって思ってないわけです。ね、だからお金に対しての執着を捨てることができないんですよ。そうですね。つまり自分の持っている自分の持ち物がね、実は買った時は1万円だったけど捨てる時はゼロってことは、価値が目減りしているってことを認めたくないんです。電化製品だったらそこそこのお金を出してる、でも捨てるとゼロなんですよ。持ってたら価値があるかもしれないんですね。少しでもお金になったらと、でも目減りするのが嫌なんです、価値が。1万円だったものが0円になっちゃう、10万円だったものが0円になっちゃう、それが嫌なんです。それはお金に価値があると思いたいからですよね。でもそれには価値がないと薄々気づいてる。だから執着する。
お金に価値はあると思ってるんだけども、でもお金には本当は価値はないんだと。そう
する、いや、お金に価値があると思いたいだけなんです。
思いたい
であって、実は価値がないということを知ってるんです。薄々気づいてるんです。
お金に価値はないと薄々気づいてるというのはよくわから
ない。お金に価値がないっていうことに、あ、お金はですよ、つまり自分がどれだけお金を持っているかということと、自分に価値があるかないかっていうことは何の関係もないってことなんです。もちろんお金は生活するために必要ですよ。逆に言うと、生活するために必要なものとしてのお金は満たされてるんです。だったらもうそこに割り切ればですよ、ねえ、捨てれるんですよ。電化製品だって捨てれるし、使わなくなったら捨てれるし、だって生活するために必要なお金は十分あるんだから、それを捨てるためのお金だって出せるんだから、
でも今それがちょっと出せれないということで言います。
それが出せれないのは割り切ってないんですよ。割り切ってないというのはお金イコール自分の価値を見出そうとしてるんです。でも残念ながら自分の手にしているお金は時間に対する対価だから、ね、誰だって時間をかければもらえるお金なんです。だからこのお金に自分の価値を見出すことはできないんです。
自分の価値というのはお金があるということでもって価値があるとは 思いたいんだけども、それはうすうすそうじゃないんだぞと感じてるってこと。
そうそう、だからこそ強く握るんですよ。いや、そうじゃない、そうじゃない、お金こそ価値があるんだって握りたいんです。
それ自分に価値がないと思ってるからです。
そう、自分に、つまりお金じゃなかったとしたら自分に価値がなくなっちゃうから。 お金に価値を置けば一応これだけの給料をもらってるっていうところにぐっと執着できるじゃないですか。でもそれは実は時間給だと、こうなったら握っていても仕方ないんですよね。
でも能力級の人であってもですね、自分の価値とその稼いだお金の代償とはやっぱもう
能力級っていうのはもうだって自分をどれだけ評価してくれてるかの目安だから、生活できるかどうかじゃないわけだから年俸がものすごく上がるわけですよ。時間給っていうのはその人が生活できるかどうかっていうことを考慮して出されるじゃないですか。能力級っていうのはもう要はどれだけの人間として評価してもらってるかっていう話なんです。その人の生活のために必要かどうかって話じゃなく、その人がそのパフォーマンスを出していくために必要かどうかじゃないんです。だからべらぼうに高くなるんですよ。だから生活とは関係ないから。そして今私はじゃあどこに価値を見出したらいいのだろうかと、もう結局ですね、この方の場合はこれです。全知識から自分がどれだけ認めてもらっているか、これが自分の価値です。そして全知識から認めてもらうっていうことは、全知識にどれだけご法令を出してるかじゃないんですよ。ね、どれだけこうね、お世辞をしてね、こう下手に出てね、こうやってこうね、お世辞を言うかじゃないんです。あなたがどれだけ苦しみから離れたかなんですよ。それ以外全知識が喜ぶことはないですよ。自信持ってください。仏法を聞き始めた時からどれだけ心が楽になりましたか、ね、それが嬉しいんですよ。全知識はよかったと、頑張ってきてよかったと、それが自分に対する評価だと思っていただきたいんです。もっと自分に自信を持ってください。いや、自分で言い聞かせてもいいです。全知からどれだけ認めて、ね、もらってるか、ね、自分はどれだけ心が楽になったか、それが全知識がね、認めてくれる唯一の方法なんですよ。あなたが幸せになってることが私は嬉しいわけです。そのために頑張ってるんじゃないですか。そのためにお金をいただいてね、命流れてやってるわけです。私にとってお金っていうのは生きるために必要なものなんです。仏法を伝えていくために必要なんです。 仏法を伝えて何をするか、苦しみを抜いていきたいだけなんです。あとはこの世に仏法を残すっていうね、大事なことをしていかないといけませんけど、生きて何をするか、苦しんでる人が楽になったらね、それが幸せじゃないですかね。そうやって苦しみがね、少しずつ抜けていく、それが善知識としては良かったですねと、その人を認めていくわけです。よく頑張って教えにね従ってくださいましたと、素晴らしいことです。分かっていただきました。
そういう気持ちでやっていきますと執着というか、
そうですね、そうです。ああ、自分っていうのは結構価値が高いんだなと分かってほしいんですよ。なぜか仏法を聞いてこんなに苦しみが抜けたからね。基準にするところはですよ、聞き始めてからですよ。聞き始めてから今に至るまでどれだけ苦しみが抜けたかです。ここ2、3日とかここ1年じゃない、どれだけ聞き始めてから今に至るまで苦しみが抜けていったか、それが全知識からですよ、認めてもらってるかどうかの指標なんです。分かっていただきました。はい、じゃあ休憩します。